5月16日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司さデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは中ロ首脳会談について、そして今日発表された指標1、3月期の GDP 速報値について、さらにスロバキアのフィツォ首相が銃撃されたというニュースや、フランス領ニューカレドニアで暴動が起こっていて非常事態宣言が出されているという、きな臭いニュースも取り上げてまいります。収録しておりますのが5月16日日本時間の夕方3時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ534円53銭高、38,920円26銭で取引を終えております。後ほど取り上げますが、アメリカの消費者物価指数 CPI でインフレの鈍化が確認されたということで、まあ、アメリカの利下げが年後半にもあるのではないかという連想から、アメリカの株式相場が過去最高値を更新しました。この流れを東京も受けまして、ハイテク関連株などが買いを集めたということであります。まずは中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領の中ロ首脳会談であります。今日北京の人民大会堂で会談をしたということで、まあ、収録の時点でその第一報までしか入ってきていないというところですが、習近平氏は冒頭で、中ロ関係の安定的な発展は両国の根本利益にかなうだけでなく、地域と世界の平和と安定繁栄にも資すると、中国はロシアの良きパートナーであり続けるというふうに語ったということです。中国国営の CCTV、国営中央テレビが伝えております。この訪中にですね、かなりさまざまなミッションが同行しているということで、新国防相のベロウソフ氏、それから前の国防相で安全保障会議初期に就いたショイグ氏、ラブロフ外相らが同行と、で経済界からもロスネフチ、国営石油大手のセチン CEO ら企業トップも参加をするということで、ロシアとしてはかなりですね、さまざまな人を連れて行ってというところで、官民挙げてという形なんですが、さあ習近平氏あるいは中国サイドが、これに対してどう対応していくのかというところであります。表向きにはですね、北京冬季オリンピックがあった、2022年の2月、ロシアがウクライナに侵略する直前に、会談を行っていたと、際限なき連帯みたいなですね、ことが出てきてはいたものの、その後の対応などがどこまでですね、ロシアの願いにかなうもの、中国がやっていたのかというのは、さまざま評価のあるところでありまして、中国語を専門にやってらっしゃるような方は、結構、いや実はロシアに対しては使用対応なんだというような指摘もあったりもいたします。今回はどういったものが出てくるのか、これから先詳細については出てくるというところではあろうと思いますけれども、戦況はロシアが今推しているという形ではありますが、ただ時間が経てばですね、ようやく発行したアメリカのウクライナ支援パッケージ、それによってですね、さまざまな兵器がウクライナに入っていくという中で、さあそれではこの戦況がどこまで続くのかというところ、というのをですね、見ていかなくてはならないのかなというふうに思います。もちろんそもそもの、その権威主義的な体制とかそういうところで親和性はあるんでしょうけれども、一方で中国は多極化というものを目指している中で、多極化を目指すけれども、これが孤立までいくとそれはまずいというのは中国の考えとしてはあるというところでですね、じゃあロシアに対してどこまでリソースを割いてコミットしていくのかと、一方でそのセルビアであるとかハンガリーなどを訪れつつですね、ウクライナとの間というのも、中国は、かつてこのウクライナ戦争の前は、一帯一路の重要な沿線国としてウクライナの位置づけというのもあったわけでありますので、その辺をですねどう捉えていくのか、ただ単に、中ロ連帯というだけにはならないかもしれないというところであります。それから今日ですね、内閣府から発表された1、3月期の GDP 国内総生産の速報値、この数字が 物価変動の影響を除いた実質の季節調整済みの値が前期比 0.5% 前で、この、成長が1年間続いたと仮定した年率換算では 2.0% 減というふうになりました。2四半期ぶりにマイナス成長となったということであります。でまた1、3月期の数字が出てきたというところでありますので、年次の数字も出てきたというところであります。2023年度の数字が出てきたというところですが、年度の数字で見るとですね、これは、名目は相当伸びていると、実質の数字でも、そこそこの伸びを記録していて、年次別の実質成長率で見るとプラス 1.2% となったと、いうこと。そして、これを名目だと、物価の変動の部分が、かなりかさ上げされますので5.3% 成長ということになっています。で、いろいろ論点あるんですが、まず明るいところで言うとですね、この年次別の名目の数字が、インフレのかさ上げもあって 5.3% 成長と出てきたということ、この名目の数字というのは、いわば額面の数字であります。物価の変動等々を除いて、実際に金額としてどれだけ稼いだか、それがどれだけ伸びたかというところの数字ですので、例えばこれをベースにしてですね、税収がどうなるかとか、いうところが出てくる、企業業績等々も出てくるということですので、これ税収相当伸びるということになります。ちなみに2022年度過去最高の税収を記録して、これが70億兆を超えたということを言われておりましたが、この時が名目の年次別の成長率、2022年度は 2.4% 成長だったということで、それをですね、ある意味、2倍になると、さすがに単純計算でだから税収140兆円になるんだと、そんな甘い世界じゃないんですが、とは言いながらですね、これだけ名目で成長があるということは、税収は相当伸びてくるだろうなということにもなってまいります。かなりですね、財務省は年度の初め等々、投資予算は辛めに設定をするという嫌いがありますので、相当な上振れがこれは期待できるのではないかというところであります。でその要因としては、やはり円安によって、円換算の利益が相当伸びているということであったりとか、あるいは、インフレによって、ある程度値上げも許容できる範囲になってきたというようなことも言えるというところであります。ただし、問題なのはですね、この年次別の実質の成長率、実質の部分でいうと、国内の需要はマイナスになっていると。で結局押し上げた要因は、主には、純輸出の部分、輸出は伸びたんだけれども、輸入がマイナスになったということで、これがダブルで効いて、成長上乗せしたと。輸出入の差し引きの寄与率はプラス 1.5 で、一方で公的の需要がプラス 0.3 で、国内の需要全体で見るとマイナス 0.2 と、外需が引っ張って、内需の伸びの鈍化、マイナスを打ち消したという構造になっております。で公的需要は確かに支えたんですが、民間の需要の方がマイナス 0.5 だったと。このマイナス 0.5 の中身もですね、在庫が減ったというのがありますので、一概に需要が減ったからダメだということにはなりませんが、ただ国内需要全体は冷え込んでいて、力強さに欠けるというのは、去年1年間2023年を通じても出てきている数字で、そしてその流れというものは当然ながら、この1、3月期にもよく見えているというところであります。1、3月期も国内需要はマイナス 0.2 ポイントと、いうことになっています。で1、3月期に関しては自動車各社、特にダイハツがその代表ですけれども、検査の不正などがあって生産ができなかった、その分、輸出が減ったということがありますので、純輸出、輸出入の差し引きもマイナスに陥っているということがあります。この辺もあってですね、GDP はマイナスに落ち込んだということがありますが、その、自動車の話が結構大きくクローズアップされたりもするんですが、それ以前にですね、国内の需要というものが、もう4四半期連続でマイナスになっていると、だからここ1年間ずっとマイナスのまんまできているということがですね、むしろ大問題だとこういうところで、今のところは、なんとかですね、輸出入の部分であったりとかで、支えてきた、特に、年度で見ると支えたわけでありますが、この 内需の冷え込みというのをいい加減なんとかしないといけないと。でしかもその内訳を見てもですね、家計の最終消費支出もマイナスであって、住宅もそして企業の設備投資もマイナスというですね、プラスと要素があまり見当たらないという、なかなか厳しい数字があって、ここまで厳しい数字が出てきているにもかかわらず、補正を一切組まないという岸田政権、ちょっと経済に対しては音痴なんじゃないかということを言われても仕方がないというところなんだろうと思います。株価が伸びているであるとか、あるいは賃金が伸びて、そしてそれが6月になったら効いてくると、そこばかりをですね、ある意味お題目のように信じ込んでいるというところがあるんですが、果たしてそれでいいのかというと、そんなものじゃ効かないだろうと、なんならばですね、例えば、去年も 3.6% の賃上げが成功したんだと、これを誇りますが、じゃあその時の、2023年4、6月期がどうだったかというと、国内需要は、伸びても 0.3、 しかもそれも、民間の在庫変動が支えたというところがあって、家計の最終支出マイナスでありましたし、企業の設備投資もマイナスだったというような、この辺のですねことを考えますと、厳しいよなということが、見えてまいります。やはり補正を組むなりして、経済を少し支えてあげないとですね、この先痛い目に遭うというかですね、世論のしっぺ返しを食らうのではないかということは非常に思うところであります。で一方で為替は円高の方向に触れております。これはアメリカの CPI、消費者物価指数の伸びが鈍化してきたということがあるわけであります。市場の予想通りだったということなんですけれども、エネルギーと食品を除いた指数が、3.6%、コア CPI といいますが、これが前の月から伸びが縮小したということがあったわけであります。で、これを見るとですね、経済がだんだんと鈍化していくということになると、いよいよ利下げが近いんではないかというような連想から、日米の金利差が縮小するんじゃないか、そうなるとドルで持ってるよりは円に換えるなり、あるいは国債で持ってたものを株に振り分けるというようなことになって、円高方向に少し振れるということで、アメリカの取引時間中には153円台に1ドルあたりの数字が円高に振れて、それが少し戻っても154円台というところになっているということであります。ただこれはGDP で振り返って考えると、輸出入で支えてきたというところがありますので、そうするとアメリカの景気の鈍化そのものというものは、日本の特に輸出企業にとっては非常に大きいと。でその上、為替がそれによってですね、アメリカの経済の鈍化によって円高に振れるということになると、海外で稼いできたお金の円換算の数字というものも縮小するということにもなってまいりますので、ますますですね、内需の方で支えていかないと、支えるものが何もないまま、ガタガタと崩れていくぞという、今の数字がいいからそれでいいというわけでは全くないと、今の数字だって別にいいわけではないというのは先ほど申し上げた通りなんですけれども、そこの部分、足らざるものを補っていく必要があるのではないかと思うところであります。それからですね、海外から心配なニュースというのがいくつか入ってきておりまして、まずはスロバキアの、フィッツォ首相が視察先の中部ハンドロバという町で銃撃を受けたと、暗殺未遂が起こったということであります。で、ブラチスラバという首都にヘリコプターで搬送されて手術を受けたということで、その後容態は安定しているということを、スロバキア政府は発表しております。狙撃犯の男は民間警備会社の元職員と、すでに治安機関に拘束をされているということであります。で、その動機に関して明確な政治的動機による犯行としていますが、具体的な話は出てきていないということで、あります。これがですね、明快に民主主義に対しての挑戦であるというのはまさにその通りでありますし、それに対して、岸田総理も含めてですね、さまざまな政治家が、批判しているというのは間違、まさにその通りと。で、このヨーロッパにおいての社会不安というものはいろんなところに出てきておりまして、実はドイツでも政治家の襲撃が相次いでいるということが出てきております。ベルリンのギファイ前市長が、図書館で後ろから男に突然殴られるということがあったりだとか、あるいは緑の党のポスターを貼っていた欧州議員が SPD の所属の欧州議員が、ドレスデンで4人組の男に襲撃をされたりだとか、極右極左も含めてですね、イデオロギー的なところからの犯行というものが、かなり、出てきているというところであります。暴力によって民主主義が踏みにじられる事態というのは、ドイツは、ナチスに代表されるようなですね、歴史を持っているので、こうしたところには非常に敏感で、統計も一般の傷害事件であるとかとは別に政治的動機というものは、統計を出すぐらいにセンシティブになっているんですけれども、しかしながらそれでもこうしたことが起こると、経済的な苦境というものもありますし、また移民を大量に受け入れたことによる政情不安であるとか、そんな中で、インフレが高止まりするという、ウクライナ戦争をめぐっての世論の対立というようなところもあります。で、今回のこの、スロバキアの事案もですね、もともと親ロ派ロシアに近いと言われていたこの首相が、4月あたりから、持論を転換したというようなことがあって、それが驚きを持って受け止められていたんですけれども、国内ではそれに対して批判も出ていたというようなことも出てきているのかというところです。それからですね、フランス領のニューカレドニアで暴動が起こりまして、政府が非常事態宣言を出すに至ったというようなニュースも、夜に入ってまいりました。で、これ、現地に長期滞在するフランス人にですね、地方参政権を与える憲法改革に対して独立派が強く反発し、暴動につながったということで、ありました。ニューカレドニアに10年以上暮らすフランス人に対して地方選挙への参政権を与えるということで、憲法改正の審議をフランスの議会が進めているということ、それに対して、現地の独立派がですね、これで独立が遠のくじゃないかということで反発をしているということで、あります。で、軍隊が出動して治安の維持を行うということのようでありますが、これ独立をの是非を問う住民投票というのを3回やっていて、3回とも否決をされております。ただし1回目2回目はかなり僅差であったわけですが、3回目に関してはですね、コロナ明けすぐに行ったと。で、期日も前倒しをしたということがありました。で、これがニューカレドニアのですね、独立派と呼ばれる人たちの中には、もともといた先住民の方々、カナーク人という方々が多く含まれるんですが、この人たちの服務機関に当たっていたということで、政治活動がほとんどできないうちにですね、投票が行われたじゃないかということで、かなり反対の意味でボイコットをしたというのがあったわけであります。で、それもあったので、きちっと民意が反映されないうちに、住民投票が行われてしまったということで、納得感がないままですね、くすぶり続けていたということに加えて、これは、様々なですね、報告書も出ているんですけれども、この独立運動に対して、中国が資金援助などなどというようなことをしているのではないかということがですね、出てきております。で、このニューカレドニア、世界有数の実はニッケルの産地であって、で、これが電気自動車などに使われるリチウムイオン電池の材料として、世界的にも需要を増しているということがあると、そのあたりでですね、資源の確保という部分でも、中国にとっては非常にメリットがあると、これはフランスの軍事学校戦略研究所が、発表した報告書の中でですね、中国側にはこうしたメリットがあるのではないかと。で、そして、この報告書の中では、中国カレドニア友好協会という、中国系住民らで組織する、この教会の幹部が独立派の指導者の下で働いていたというような経歴も紹介しながらですね、独立派と中国側との結びつきというのがあるのではないかということも示唆しております。報告書自体は3年ほど前に出されているものなんですけれども、
さまざまな形でですね、この南洋の諸国に対しての中国の工作というものは、続いているというところでありますが、もともとニューカレドニア、天国に一番近い島なんていうね、映画であったりとかというのもある通り、もともと地理的にはニュージーランドやオーストラリアに近いというところもあるんですが、日本もですね、独特のその影響を及ぼしてきているというところでもあります。で、このあたりでですね、現地の文化を尊重しながら、原住民とそして、欧州系との橋渡しをするというのは、日本は、こうしたことを得意とするところでもありますし、またいち早くですね、太平洋の島々との間の連携ということで太平洋島サミットというものをやってきたというあたりもあります。このあたりのですね、ソフトパワー的なものというのも含めて、日本のできる部分というのは、今この暴動が起こっている最中ではなかなか難しいかもしれませんが、これが一旦落ち着いてきたところで橋渡しをするというのは、例えば、フィリピンの、ミンダナオ島でのイスラム教過激派のオモロイスラム戦線と、フィリピン政府との間を実は、日本側、これは官民挙げてというところで日本財団なども、関わったところですけれども、橋渡しをする等々ということをやってきた、そういった、歴史やノウハウというものもあるわけであります。こうしたものをですね、一つ一つ有効活用するというのも大事なのではないかと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。